こんにちは、ハムさんです。おじさんブラジリアン柔術ポッドキャスト、 OBJJ ポッドキャスト。 O はおじさんの O、 BJJ はブラジリアン柔術ということで OBJJ ポッドキャストです。このポッドキャストでは40代でブラジリアン柔術を始めたおじさんが柔術をエンジョイしている様子や練習で思ったことをお伝えしていこうと思っています。素人が頑張って成長していく、成長談、成長ストーリーとしても楽しんでいただけると幸いです。ぜひ聞きください。こんにちは、ハマさんです。またまた更新が滞りましてすいません。さて、いきなりですが、先日5月21日に行われた JBJJF の第15回九州選手権に出場してきました。前回のポッドキャストではエントリーしましたというところまでお話をしていましたね。はい。で、結局ですね、このエントリーは、私、あの白帯のマスターさんの、スーパーヘビーというクラスにエントリーしたんですけども、残念ながらですね、締め切りまでに他のエントリーがなくて、結局私が出場したのは、並行してエントリーをしていた白帯マスターさんのオープンクラスだけとなりまして、これに私以外3人、計4人ですね、エントリーされたということで、このオープンクラスの、トーナメントに、出場してまいりましたと。で、まずですね、結果ですが、おかげさまで優勝でございました。ありがとうございました。はい。まあですね、正直なところ、胸張って優勝って、こう、なかなか言いづらいところがあります。というのは、先ほど言ったこと4名のトーナメントだったんですけど、私がスーパーヘビー。で、それ以外の方は、なんとライトフェザーが1人。で、ミドルが2人という構成でして、割とウェイトがものを言う柔術においては、私がかなり優位なトーナメントだったなと思ってまして、結果的に優勝いただきましたけども、なんとなく、なんでしょうね、私だけ重量級ですいません。というですね、感じを、感じでしたというところですね。はい。ですがですね、じゃあ重量級だったから楽々で優勝できたかというとそうではなくて、試合は試合でなかなか難しかったですね。はい。で、何が難しかったかというと、3つ難しかった点がありました。はい。1つ目はですね、試合でこう事前に呼び出しがあって、道着のチェックとかがあるんですけど、今回ですね、何時に呼び出されるかあんまわからなかったなっていうところが正直あります。はい。なんか試合のトーナメント表とか時刻表を見てみると、重量級マスターの上の方で、かつ無差別というかオープンだと、割と試合時間が遅く設定されていたなというふうに思ってまして、で、さらにですね、前の試合が結構押すので、決められた試合の時間というのは確かにあったんですけど、いつしそれよりもはるかに遅れたんですね。今回1時間ぐらい下手すると遅れていて、いつ試合なのかというのはですね、全く読めませんでした。で、 まあ、経験則的にですね、私が若い頃にやっていた、まあ、アメリカンフットボールですね、まあ、その経験則からですね、試合でのパフォーマンスっていうことを考えると、私個人はですね、ある程度緊張していた方がいいんですね。パフォーマンスが良くなるんですね。なんですけど、まあ、今回この時間が読めなかったせいで、緊張というか、まあ、心のコントロールがうまくできなくて、緊張感を持たないまま第一試合に入ってしまいましたね。はい。で、試合開始、まあ、コンバッチと言われた後に急にぐっと緊張することになってしまって、まあ、特に第一試合は相当動きが硬かったなと思ってて、これが結構悔やまれます。反省点かなと思っています。で、2つ目はですね、ウォーミングアップが不十分だったっていうことですね。まあ、1つ目の理由とほぼ同じなんですけれども、これも経験則的にアップはですね、試合する30分前に軽くこうおでことか脇に汗かくくらいやるのがベストだということなんですが、まあ、これは経験則なんですけど、その時間がやっぱり読めなくて、かなり前にアップしてしまって体冷えちゃったなと。なのでやっぱりそれも合わせて動きが悪くなったなというふうに思いました。で、3つ目ですね、難しかったこの3つ目は、想定以上に試合中に握力を使って筋疲労を、まあ、得てしまって、まあ、全体的にしょっぱい試合になってしまったということですかね。はい。そうなので、1試合目やっぱり急に緊張して、過緊張っていうんですかね、急にこうオーバーな緊張をしてしまったので、まあ、試合中にこうグリップを力を使いすぎてしまって、それがこう回復する前にまた2試合目が始まってしまったので、結構この握力が練習していた時よりもまあ、出せずというか、まあ、なくなってしまって、大変でしたと。で、やっぱり握力使えないって結構柔術の試合だと致命的だなと思って、で、2試合目は、まあ、偶然相手がボトムを選択してくれたので、まあ、本当に助かったんですけど、やはりいつもこう練習でこう襟とか袖とか掴まれたら、それ結構ガンガン切って自分の有利な体勢取っていくんですけど、なかなかそれが苦しかったなと思いましたと。まあ、結局ですね、まあ、その影響もあってか1試合目も2試合目も勝てたんですけど、まあ、ポイント勝ち、優勢勝ちでこう終わったというところでしたね。まあ、これらの点が、まあ、今回の反省点かなというふうに思います。はい。で、もちろんですね、柔術のテクニカルなその反省点というのはたくさんあります。まあ、それはですね、まあ、改めて道場の先生に教えていただく、まあ、その白帯なのでやっぱりテクニックが相当こう荒削りなところがあって、まあそうそう、それはそれでまた引き続き練習してできなかったことをこう補っていこうかなというふうに思いますけど、今言ったこの3点というのは、まあ、一人の選手として自分で自己管理というか準備することができたはずだったので、まあ、そこの認識不足というか想定不足というのは、まあ、次回にちょっと生かしていきたいなというふうに思います。はい。で、まあ、難しかったことの反対としては、できたな、これはちょっと達成できたなっていうのがもう、まあ、3つぐらいありまして、まあ、1つ目はまず勝てたことですね。まあ、これからもこう柔術の練習を勝っていくには、まず今回トーナメント2回あるっていうのは事前に分かったので、まあ、優勝まではできるかどうか分からなかったですけど、まず初戦は絶対に勝つということをまあ目標にしてまして、それが達成できたっていうのは大きかったし、はい、まあ、これから楽しむのにもこの勝つことが大事だと思っていました。まあ、こう準備不足で想定通りうまく進められない部分多々あったんですけど、はい、この勝つということにとにかくこだわって、まあ、試合中その緊張してしまったりとかグリップが使えなくなったというのはあるんですけど、まあ、それにこうパニックになることなんですね、まあ、なくですね、まあ、その中で 相手に対してどういうふうに攻めていくべきかとか、どういうふうに、自分のこう不利な体勢にこう持っていかせないかということを考えながら、かつそれをこう やり抜くということ、それに徹しすることができたのは収穫だったなというふうに思ってます。で今、細かくですね、試合の内容とか試合の結果若干思い出せないんですけど、ポイント勝ちですね、2試合ともポイント勝ちはしましたけども、確か多分10点差以上つけて勝てたんじゃないかなと思ってて、それはやっぱりですね、今の自分のできることだけとにかくやるというマインドの成果だったなというふうに思ってます。で、 できたことの2つ目は、セコンドに今回ジムの先生ついていただいたんですけど、その先生のアドバイスはしっかり聞けたかなと思います。過度な緊張の中で試合をすると、周囲の声ってやっぱり聞けなくなっちゃうことが多いんですけど、今回は一言一句しっかり聞けたなと思います。初戦ですね、初めの方は結構強く緊張してしまって、セコンドの声がこう聞こえなかったんですけど、一回ですね、試合の展開があるというか、試合中にこうパロールちょっと待てがかかって、でその直前に私がそうですね、試合のそのマットの、ライン際でですね、相手をこう投げたんですよね。でテイクダウンちょっと取れなかったんですけど、ライン越えちゃったということでパロールがかかって、一回試合が止まったんですけど、そこでこうちょっと緊張がスッとこう適度な感じに落ち着いていたんですが、そこからですね、セコンドの先生の声がちゃんときちんとしっかりと耳に入るようになって、行って、その指示通り体を、動かせなかった部分も当然ありますが、それはその技が未熟でできなかったっていうのはあるんですけど、それの指示通りに向かっていこうと思ったりとか、動かしていこうと思ったりとか、あとは自分が何ポイント取れててどういう状況になってるかっていうことも、きちんと把握できて試合が行われてたなというふうに思いました。これ結構大事なことかなと思っていて、勝ってても負けてても競技ですから、今の自分がどういう状況かということを認識することで、相手にかける技とか試していくことが変わってくると思うので、ここは結構ね、できてたかなというふうに思います、で3点目、これはですね、練習してきたことは結構やれたなと思います、でどういうことを練習してきたかというと、まず今回の試合に向けては戦略をちゃんときちんと立てていて、で試合になったらですね、まずきちんとトップ取るということを決めていました。でそこからパスガード狙ってサイドを取って、でそこから1本を狙っていく場合によっては、相手がこう嫌がるのでバック取ったり、ニーオンザベリー取ったり、トップとマウンティングとマウントを取ったりとかっていうことも、やってもいいと。で万が一いろんなこうごちゃごちゃっとこう展開があった時にボトムになったとしても、早めにスイープ仕掛けるということも決めてましたと。でかつじゃあその決めるですね、1本を狙っていく時に器用なことあんまりできません。なぜなら白帯で技も未熟なので、なのでもうサイドからはアームロック、腕十字で、場合によってはそうですね、ノースサウスとかもやってもいいかなと。で、マウントからは、袖車とか、あとはバックとったらバックチョークとか、あとはボー&アローとかも、できるので、できたらやりたいなと思っていて、このぐらいしか狙わないと。逆になんかオモプラットとか、三角とか、自分があんまり、練習でも決めれてない技は今回やらないというふうに決めてました。でこれはね、遂行できたと思います。そのポイント数多く取れたっていうのは、ポジション サイド、今回はバック、スイープも1回できたかな。あとはなんだ、はい、1回ニオンベリーもあったかな、ちょっと分かんないですけども、はい、まあ、それも数多く点が取れたのは、まあ、そういったポジションを多くキープできたかなっていうところもありますし、試合の展開の中でアームロックとかノースサウスチョークとかバックチョークを仕掛けられる展開が作れました。で、残念ながら相手に防がれて1本まではいけませんでしたので、まあ、そこは要反省なんですけど、ただそういった展開を作れたことは良かったなと思ってます。はい、というこの3点ですかね。まあ、とにかくですね、今年から、まあ、総括してというか、もう大きく振り返っていくと、まあ、今年から、まあ、柔術に復帰して、この3、4ヶ月練習頑張ってきたことが、まあ、一応この優勝という形になって、まあ、良かったなというふうに思いました。やっぱりこうね、目標を持って真剣に取り組むっていいですね。なんか勝っても負けても、やっぱりサポートしてくださった方にありがとうを言いたくなるということとか、家族ですね、妻とか子供とか、あとはジムの先生方とか、あとチームメイト、練習手伝っていただいたチームメイトに、まあ、心から感謝したいという気持ちが芽生えました。で、この芽生えるということは、まあ、人生においてもすごくこうポジティブなマインドでもありますし、時間でもありますし、まあ、それを素直に言葉で相手に言えるというのもいいことだなというふうに思います。まあ、仕事でもね、当然こうありがとうございますとかって言うんですけど、やっぱり中にはですね、まあオンビジネスだと、その素直にありがとうって言ってるだけではなくて、まあなんか形式的にというか、ね、綺麗的に言ってることっていうのもありますよね。なんかいつも大変ありがとうございますとかって言いますけど、だからよく考えてみたら、初めての人になんか言ってんなみたいなこともあったりとか、まあそれはそれで大人として大事なことなんですけど、まあそうじゃなくて本当に支えてくれたことを感謝する。ということを、まあ、心から相手に伝えることができるので、まあ、本当にそこは人生において豊かな時間だなというふうに感じます。あとはですね、まあ、何よりも、まあ、娘が喜んでくれたことは嬉しかったですね。なんか柔術とかよく分かってなくて、まあ、今回娘が見に来てくれたんですけど、まあ、柔術とか全然よく分かってなかったんですが、まあ、メダルを父がもらえたということは何か分かっていて、で、そのメダルを、まあ、娘にかけたんですけど、それをなんかとっても嬉しそうに見て眺めていたことというのは、まあ、父としてもとても嬉しかったです。はい、なので、まあ、娘にもありがとうかという感謝をしたいなというふうに思います。ということでですね、初めての試合は無事優勝ということで終えることができました。サポートいただいた方々本当にありがとうございます。先生はじめ皆さん、家族の皆さん、道場の仲間の皆さん、本当にありがとうございました。試合から学べることとても多くありましたので、今後も選びながら出ていければいいなと、試合ですね、出場できしていきたいなというふうに思っています。で、次出たいなと思ってるのは個人的には脳技です。はい、脳技の方が個人的にはこの技あり道技ありの普通の柔術よりも選手のフィジカルがこう試合中のこの何ででしょうね、優劣、優勢劣勢のこう優劣が前に出る感じがすごく脳技はしてるんですけど、まあ、ここにこう挑戦していきたいなというふうに思っていますので、はい、まあ、この新しい目標に向けてまた引き続き練習頑張っていきたいというふうに思います。ということで、大変長くなりましたが、初出場のトーナメント試合については無事優勝ということで終えることができました。皆さんありがとうございました。というわけで今回は以上としたいと思います。また次回も聞いてください。皆さんごきげんよう。さようなら。